それでは賛美を持って、礼拝を始めたいと思います。語り継げばやを賛美いたします。ラーラーラーラーラーラー、語り継げばや、主なるイエスと、その御栄へと、その恵みを、我が魂を満たすものは、他になきことを悟り得たり、語り継げばや、世を去る日まで、語り継げばや、イエスの愛を。アーメン。それではお祈りいたします。愛する天皇お父様、ありがとうございます。今日もあなたが御言葉を通して私たちに恵みを注いでくださることを感謝いたします。あなたの恵みは朝ごとに新しい。主よ、今日も本当にあなたの霊の糧をいただき、今日も聖霊に満たされて歩むことができるように、私たちの足を導いてください。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。はい、それではディボーションをしていきたいと思います。今日の箇所は創世記の49章22節から33節です。それではお読みいたします。ヨセフは実を結ぶ若枝、泉のほとりの実を結ぶ若枝、その枝は柿を越える。弓を射る者は彼を激しく攻め、彼を射て悩ました。しかし彼の弓はたるむことなく、彼の腕は素早い。これはヤコブの全能者の手により、それはイスラエルの岩なる牧者による。あなたを助けようとされるあなたの父の神により、またあなたを祝福しようとされる全能者によって、その祝福は上よりの天の祝福、下に横たわる大いなる水の祝福、乳房と胎の祝福。あなたの父の祝福は私の親たちの祝福に勝り、永遠の丘の極みにまで及ぶ。これがヨセフの頭の上にあり、その兄弟たちから選び出された者の頭上にあるように。ベンヤミンは髪裂く狼、朝には獲物を喰らい、夕には略奪したものを分ける。これらすべてはイスラエルの部族で十二であった。これは彼らの父が彼らに語ったことである。彼は彼らを祝福したとき、おのおのにふさわしい祝福を与えたのであった。彼はまた彼らに命じていった。私は私のために加えられようとしている。私をヘテ人エフロンの畑地にあるオラーナに、私の先祖たちと一緒に葬ってくれ。そのホラー穴はカナンの地のマムレに面したマクベラの畑地にあり、アブラハムがヘテ人エフロンから私有の墓地とするために畑地と共に買い取ったものだ。そこにはアブラハムとその妻サラとが葬られ、そこにイサクと妻リベカも葬られ、そこに私はレアを葬った。その畑地とその中にあるホラー穴はヘテ人たちから買ったものである。ヤコブは子らに命じ終わると足を床の中に入れ、息絶えて自分のために加えられた。アーメン。今日の箇所をまとめます。今日の箇所はヨセフの祝福についてヤコブが祈っています。全能者の手によって先祖を超える祝福が与えられると予言されています。そしてヤコブは祝福の祈りを終え、そして自分が先祖と同じ墓に入れられるように願って、そしてその生涯を終えました。はい、それでは最初に主が示してくださることを通して主の御声を聞いていきたいと思います。 はい、それではできた方からお願いいたします。
まず、ヨセフは、今言っていただいたように、祝福という言葉が挟んでくるわけですけれど、22節を見ると、ヨセフは実を結ぶ若枝だと2回最初のところで出てきます。それは聖霊の満たされていたからという、泉のほとりの聖霊と一体となっていたという。そして、その若枝、実を結ぶ若枝ということが、その若枝には力があって、垣根を越えることができる。そして、その激しい悪魔の霊的な攻撃に対して、24節にあるように、いつも準備ができている。そして、油断してないということ。そして、25節で、天の祝福、大水の祝福、乳房と胎の祝福、あらゆる祝福、最高の祝福を本当にいただいているということです。神様は愛する者を愛し、憎む者を憎まれるという、私はヤコブを愛し、エサウを憎んだという、そういうこの御言葉が思い浮かびました。最初からもうそれが決められているということ、神様の選びということですね。それから29節以降ですけれど、このマクペラの畑に葬ってくれと、そこには31節にあるように、妻サラ、イサクとリベカ、アブラムとサラ、イサクとリベカ、そしてレアが葬られた場所だと。葬られる、そういう場所も大切なんだなということを思わされました。私たちはこの新しい体をいただくから、葬られる場所に対してはそんなに大したこと、そのこと関心がないようにいう方もいますけれど、葬られる場所も大切だということ。以上です。
はい。私も同じマクペラのところに目が止まりました。同じように、葬られる場所というのはすごく重要なんだなと思い、ここでアブラハムから始まっているのを見たときに、もちろん肉親でもあるんですけども、アブラハムからということを考えると、神の家族と共に葬られたということが記されているんだなという、その部分に目が止まりました。また、レアがここで共に葬られているのを見て、本当にレアの長年のなんか願いというか、それが叶ったのかなという、そのことも思わされました。それともう一つは、28節、これらすべてはイスラエルの部族で12であったという、一人一人の上に語られたこの祝福の言葉が、やはり12部族に語られた祝福でもあるというところに、今朝はまた目が止まりました。特に27節のベニヤ民族を思っていたんですけども、ベニヤ民族を調べてみて、少しここからエステル、またモルデカイ、それから新約だとパウロもベニヤ民族だというのを見て、本当にこう強い敵を何というか打ち負かしていく、そういった人たちがここから出てきたのを見て、本当に各々にふさわしい祝福をここでヤコブが語ったんだなという、その部分に目が止まりました。以上です。
はい。私は、24節、25節に目が止まりました。ヨセフ対する祝福なんですけれども、ここで何度も、この全能者の手による、イスラエルの岩なる牧者によるということで、本当に神が共におられて、ヨセフを祝福してくださるということ、本当にこの神によってと書かれているんですけれど、この部族が神により頼む、部族であるということも、また気づかされました。それでは、続いて神様がどういうお方であるか、模範や戒め、また約束、また示される罪などがないか、続けて見ていきたいと思います。はい。それでは、そろそろいかがでしょうか。分かち合っていきたいと思います。できた方からお願いいたします。
はい、私は23節、26節を通して、御父はどういうお方であるかというと、ご自身の一方的な主権によって、 愛する者を愛し、憎む者を憎まれるお方であるということです。けれども、ご自身の祝福を豊かに与えるために、様々な霊的な攻撃に遭うことを許され、ご自身の祝福を受け継ぐふさわしいかどうかをチェック、確認されるお方であるということ。この26節の兄弟たちの中から襟抜かれたものという意味は、そういう意味ではないかなと思わされました。模範として22節、エレミア書にあるように、和解だという表現は、イエス様を表しているわけですけれど、このヨセフの存在自体が、この聖霊と一体となったイエス様の似姿であったのではないかなと思わされました。それであるがゆえに、その枝は垣を越え、そして豊かな祝福をいただくことができた。これは模範ではないかと思いました。また模範として23節、24節、この様々な霊的な攻撃があっても、いつも彼は準備ができていて、そしてそれに対応することができたということが模範であると思います。以上です。
はい。私は、26節のところから、神様は私たちを救い出してくださいましたけれども、いつも本当に無条件で救い出してくださる、選ばれるお方だと思いました。神の選びは無条件であるということ。ヨセフは末の末というか、一番下ではないですけれども、11番目の子であり、本来はその祝福を受けるという、人間的な目で見れば祝福を受ける立場にはなく、またすごく若い頃には、血気盛んというか、生意気な子供だったと思うんですけれども、でも神様はそういったものを無条件に選ばれ、そしてその使命を追うにふさわしく苦難を通して磨かれるお方だと思いました。選ばれた者は苦難を受け、その中で訓練されて、そして神の使命を生きるにふさわしく整えられる、またその祝福の器として整えられるのだと思いました。ヨセフは兄弟たちの誰よりも苦難が多い人生を生きましたけれども、苦難は選ばれたものの上に起こるものなんだということを今朝は教えられました。それから模範として29節から33節、特に33節のヤコブが自分の民に加えられたというところから、私たちは死後、その神の民として、この天に入ったものとして迎えられ、加えられるというのを見たときに、その証として地上で葬られる場所がとっても大切だと思いました。私たちが天のどこに国籍を持っているのかという、死後のそのどこにいるのかという、その証として、非常にこう自分自身の地上でどこに葬られるかというのを大事にしていかないといけないんだなということを模範として学びました。以上です。
はい、私も28節に目が留まりました。同じですけれども、本当に神様がそれぞれの部族に祝福を与えているということを、それぞれにふさわしい祝福を与えたというところに目が留まりました。この予言の中には、これが祝福だろうかと思えるような、そういうところもあるんですけれども、しかし、主が、この十二部族すべてを祝福されたということを思いました。祝福されなかった部族はなかったということで、本当にこの目にはどういうふうに見えても、それぞれにふさわしい祝福が与えられている。そして祝福されてないものはいない。という、そういうことを思いました。はい、それではご自分の生活に適応していく時間を持ちたいと思います。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。できた方からお願いします。
はい、ハレルヤ。私は特に今日は23節、24節のところとして教えられました。最近、 この横浜選挙を終えて、その時はあまり眠る時間がなくて、選挙を終えた後は疲れがずっと残って、なかなかこう思うように体が動かないような状況でしたけれど、24節にあるように、どんな状況の中でもヨセフはいつも弓を固く張っていたとあるように、この霊的戦いの中でも油断することがなかった。その理由は、彼にはこの夢とビジョンというものがいつも目の前に置かれていたからではないかなと思わされました。私は時々イエス様の再臨のことを忘れていることがありますけれど、このイエス様の再臨によって全ての問題が解決されるということ、その日のことをいつも忘れず目の前に置いて、今日も自分のなすべきことを果たしていこうと思わされました。以上でございます。
はい、私は北海道で納骨堂とお墓が必要だということが分かりました。筑波の方にあるんですけれども、後々のことを考えて、やっぱり残されたご親族ご家族への証となる、また皆への証となるという点を考えたときに、やはり北海道にないと筑波まで行くのは難しいだろうなというのをすごく思わされて、気づかされて、はい、まあ、そういう観点で今ちょうど教会が立つときなので、納骨堂とお墓の必要、主が教えてくださったなと思いました。以上です。
はい、私は、本当にそれぞれ皆祝福されていて、本当にこのヤコブのように、一人一人にこの予言をして祝福することが大事だなということを思いました。本当にこの出会う人々にを祝福するという、そのこと、まあ、これからも選挙があるんですけれども、まあ、その中で本当に主がその人に何を願っているかっていうことと、また何をどう祝福したいのかということを本当に乗り求めて、していく必要があるなということをもう一度思わされました。以上です。はい、それではお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。今日もあなたの御言葉を通して一人一人が気づきを与えられたことを感謝します。どうかこれを本当に生かし、そして、これが御心として実現していきますように、主がさらに前進させてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。はい、どうもありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。